おはようございます。
おはようございます。
ちょっと早いですけれども、賛美をもって主の年2026年3月1日主日礼拝を始めてまいります。ご説さん差し支えなければご起立ください。賛美、新聖歌266番罪と我を許され、ご一緒に賛美してまいりたいと思います。お着席ください。2月は去ると言いますけれども、3月に入りました。考えてみますと、2月の18日からレントと言いまして、多くの方知っていると思いますけれども、柔軟節に入ります。ですから、この時から私たちはイエス様の十字架での苦しみを味わいながら歩んでいった、その歩みを思いながら礼拝を捧げてまいていけば幸いかと思います。それではお祈りを捧げる一つ、御言葉をお読みいたします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかぬ人、その、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。愛する天の父様 1週間のそれぞれの長谷場お守りくださり感謝をいたします。また新しい1週間の始め、私たちのうちに与えてくださり感謝をいたします。こうして共に主を賛美し、主の御言葉をいただくことが許されていることを覚え感謝をいたします。どうかこのところをあなたが聖別してください。私たちの賛美を受け取ってください。また人一人のうちに与えられる御言葉をどうか祝してください。特に聖別して岡本先生をお持ちください。私たちのうちに分かりやすく、また必要な命の糧として私たちに与えられますように。ご奉仕されます総学者、特に覚えてください。受付でのご奉仕感謝をいたします。一人一人が主の前にぬかづいて、主をあがめることができますように、病の中にあってこのところに来ることができない兄弟姉妹も覚えます。また、介護の疲れでやっとの思いでこのところに来られた方、またそれも来ることができない兄弟姉妹たちも覚えます。どうぞあなたがそのところにおいて手を癒し、手を置いて癒してください。そして、必要な命の言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。配信先でのあなたが慰めてくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はいろいろありますので、子供賛美、これは、ごめんなさい、焦りました。主の祈り、プロジェクターをご覧ください。ご一緒にお祈りしましょう。主の祈り、
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを心に合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
それでは子ども賛美、牧師に代わります。
はい、はい、今日までロバの子です。来週からまた変わりますが、通れない通りが、はい、2回繰り返して賛美しましょう。 は子ども信仰問答の前に、聖書名目尽くしを入れるのを忘れていたので、聖書名目尽くしも、やっておきたいと思いますが、はい、当然プロジェクターには出ません。もうなくても大丈夫かなっていうね。はい、はい、聖書を開く時間もないぐらいで行ってみましょう。さあ、たったらんたたんたたんたたんたたんですよ。3、はい。そう出レビ民記名記ヨシュアシシルツサムレツオテキザミエステルショヨブシシンゲンデンドガカイザヤエレアイエゼダニルホセアヨエアモオバヨナミナホムハバクックゼッパハガイゼッカリアマラキサンジュクマタイマッコルッカヨハネデンシトロマコリントガラテヤショエペソピリコロテッサロニケ
テモテトピレモ
ヘブルショペテロヨハネユダヨハネの目視27
九
神領約九神領約合わせれば聖書の数は66。では質問です。
はい、
はい、呼ぶ記の前は何でしょう。のぞみちゃん、
新
明記。何で新明記、もっともっと前、呼ぶ記の前。ヨブシシンゲンデンドワカーって呼ぶの後は続いていきます。呼ぶ記の前、創出から歌ってもいいですが、3秒で答えてください。
あって、それはちょっと良くないと思います。
それじゃ良くないですね。はい、呼ぶ記の前。あ、誰かが何か言ってましたよ。誰かが何か言ってました。絵で始まります。大正解、素晴らしい大正解です。では新約からも、はい、じゃあ今日開くヘブル人への手紙の次は何でしょう。テモテとピレモンヘブル書。はい、ヤコブです。はい、あのね、大体歌ってなんとなく歌の中で覚えるけど、でもヤコブって言ったらどこだったかなってなるので、その歌がちゃんとその
最初
創出と またいマコルカです。最後まで覚えてください。で、あの聖書が開けるようになったらいいなと思いますので、はい、では子ども信仰問答を野茂さんがぜひということだったのでよろしくお願いします。出てます。あ、振り返りから
振り返り、
復習から、はい、復習からです。
はい、私の方がびっくりしました。
はい、
はい、子ども信仰問答なんか担当になっちゃった。主の御用のためです、やります。はい、信仰問答、子ども信仰問答ですね、問い45。はい、それでは一緒に読んでみましょう。問い45。はい、
第二の戒めは私たちに何を教えていますか。
あなたは自分のために偶像を作ってはならない。出エジプト記20章4節。お願いします。私たちが神様を愛し、神様を
正しく礼拝することです。私たちは偶像によって神様を礼拝してはいけません。
はい、ということで今日は46番です。今日は第3の戒めです。はい、第3の戒めは何ですかということです。答えが、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならないということです。はい、
あとないなってます。
まあいいですね。
はい、出エジプト記の20章7節ですね。はい、実はこの後にですね、主は主の名をみだりに口にすることものを罰せずには置かないという言葉がつきます。いいですね。まあ、これはちょっと心の中に覚えてくださいね。はい、でこれが答えですか。はい、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。出エジプト記10章7節。はい、ということですけれども、今聖書の箇所で、言ってしまったんですけれども、みだりに口にしてはいけないというそのことは別のことを言うと、偽って偽りの誓いをしてはいけないということのことですね。これからもう一つ聖書の箇所で、罰せずには置かないというのがありましたけれども、これは、無罪、いわゆる悪いことも正しいとしてはいけないという言い方、別の言い方をすると、これによって神様の名前を汚してはいけないということにもなるんでしょうか。はい、で一つ、今出エジプト記の20章7節を読みましたね。はい、後で、お父さんかお母さんに開いてみてください。実はこれと同じ箇所が申命記の5章11節、覚えて。はい、5章11節ね。いい、はい、5章11節、はい、
申命記の、
はい、同じ言葉で書いてあります。ですから出エジプト記の20章7節を覚えることによって申命記の5章11節も覚えたことになります。いいですね。はい、それでは例によって私が問いを言います。皆さんで答えを言ってください。そしてご一緒に聖書の箇所を言いましょう。はい、言いますよ。私こっち見てませんからね。私はちゃんとテキストを見てますから。はい、よろしくお願いします。はい、第3の戒めは何ですか。
あなたはあなたの神主の名を未来に口にしてはならない。出エジプト20章7節。
はい、じゃあ聖書の箇所、あなた方はご一緒に、あ、ないんですか。はい、すいません。じゃあ、読みます。レビ記19章12節、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。もう一遍お読みします。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。 場所はレビ記の19章12節、レビ記19章12節、ここにあの答えが全部載っておりますので、これを後でゆっくり読んでください。以上です。はい、さてこれで聖書の箇所をお読みいたします。今日の御言葉をいただきます。新約聖書ヘブル人への手紙13章17節から19節、後ろの方ですね。はい、457ページの方ですね。はい、半分上の方です。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちはが喜んでそのことをしているのです。ごめんなさい、間違えましたね。見張りをしているのです。ですからこの人たちは喜んでそのことをし、嘆きながらすることにとらないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからです。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しい行動をしたいと、正しく行動したいと思っているからです。私があなた方のもとに早く戻れるようになお一層祈ってくださるようお願いします。以上の箇所から魂のための見張りと題しまして、先生から御言葉をいただきます。
はい、お祈りをいたします。愛する神様、名前を崇めます。御言葉を開きます。どうぞあなたの御心を知ることができるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがないように、また聞くお一人お一人があなたに心を柔らかくしていただいて、御言葉を受け取ることができますように。一週間の歩みの中で先に祈られましたが、本当にいろんなところをそれぞれが通ってきています。疲れがあり、それを引きずったままの方や、健康の不安があってその痛みの中にある方も、また社会的な責任をたくさん負ってそれが心を押しつぶしそうな方も、明日の緊張がある方もあるでしょうか。また喜びが本当に今週先週与えられて、今週もそれが継続したいと思われている方もあるかもしれません。神様と深い交わりができたその力に支えられている方も、教会の中にあるいろいろなつまずきに苦しみを覚えている方もあるかもしれません。スプーンで礼拝されている方や、後から教会のホームページで礼拝する方もあるかもしれません。初めて来た方や久しぶりの方、そして今迷っている方もあるかもしれませんが、それぞれ一人一人の心を捉えてくださる方が、一人としてあなたから離れてしまうことなく、あなたの招きはいつもあることを覚えることができ、あなたの愛の御手の中で支えられることを信じることができますように、ご聖霊がそれぞれの心に触れてくださることを信じて感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。 アーメン。ヘブル人の手紙もいよいよ終わりに近づいてきましたけれども、はい、組織工学者の、川北次郎氏という方がいらっしゃって、組織それを、考えていく上で、学者の方ですが、組織を構築していくそのチームワークの身を鳴らすためには2つの条件があると言っていました。それは良き指導者と良き理解者である。何も難しいことではないかもしれませんが、良き指導者があって良き理解者があって、それが一致してチームワークの、組織の良い実が生み出されると言われていました。今私たちが教会のことで考えると、それは16節にある善を行うことや分かち合うこと、そして神様の喜ばれることを成していくという実を結ぶことが良き指導者と良き理解者によって生み出されるもの、その実が神様に喜ばれるというところにつながっていくんだろうなというふうに思います。指導者という言葉が出てきますが、これは13章で2回出てきます。他の箇所ではあまり出てこない言葉です。1回目は、1つ目は7節の神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい、彼らの生き方から生まれたものをよく見てその信仰に習いなさいというものです。7節はすでに召された指導者たち、彼らが神の言葉を語っていた、またその彼らの生き様はイエス様を表すものであった、その信仰に習いなさいということが書かれています。そしてもう一つが今日の箇所の17節です。17節はこのように言います。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。7節はよくわかります。神様の言葉を語る、そしてイエス様の生き様を表す。そしてこの17節は申し開きをする、また魂を見張るというふうに言っています。あまり普段聞き慣れない言葉のようにも思います。申し開きをする、魂を見張る。指導者に託されているのは申し開きの責任なんだということが、この13章の17節からわかります。申し開くという言葉には、弁明する、申し述べる、報告する、説明するという意味がありますけれども、神様の前に説明する責任があるというふうに言います。何の申し開きをするのか、何の責任があるのか、それは第一コリントの4章やローマ人への手紙の13章にもありますが、魂をどう導いてきたか、魂を愛してきたか、魂をどう育てたか、それを神様の前に弁明する、説明する責任があるんだということが、新約聖書を読んでいくと分かる。全ての人にとってもその申し開きの責任はあります。ローマの14章12節を見ていただくと、それぞれが神様に申し開きをすることになりますというふうに書いてあります。主の前に立って弁明をする、その責任、そうすると、でそれはそれぞれにもあると同時に、指導者にはさらに魂をどう導いてきたか、魂をどう愛してきたか、育ててきたか、その弁明をする責任があるというのです。エペソの手紙にもあります。立てられた者は群れに気を配って、その群れのどのように導くのか、神様に 説明を差し出すんだと、そして報告するんだ、まあ、そういう責任がある。そしてもう一つが魂を見張るということです。まあ、魂をどう見張っていたかという申し開きをするので、まあ、一つと言ってもいいのかもしれませんが、申し開きという言葉と魂を見張るという言葉が普段聞き慣れない言葉としてこの17節に出てきているのではないかなと思います。神様の前の責任として、神様に託された魂の責任を持つ。ただ見張るという言葉を聞くと少し強い言い方に思うかもしれません。監視されているような、何か悪いところを見つけようとしてここもダメだ、何か罰せられるような。でもこの見張るという意味の中には眠らずに見守る、危険を察知するというのが言葉の意味としてあります。監視ではなく見守る、眠らずに見守る。見張るという言葉が出てくるのはおそらく旧約聖書のイザヤ書、エレミア、エゼキエル、ミカ書などで使われた言葉がこの新約でも使われていると思いますが、魂を眠らずに見守りなさい、魂が危険にならないようにそれを察知してその魂に責任を持ちなさいということが言われている。それは外敵を警戒し、群れの仲間たちが道に迷うことがないように、まあ、具体的に言えばそういうことなのでしょう。外からの敵がある、警戒しなければならないものがある、群れの仲間たちが、群れの魂が道に迷うことのないようにです。9節に何とあったでしょうか。さまざまな異なった教えによって惑わされてはいけない、さまざまな状況の中で異なった教えや何かによって霊的に迷い出てしまう、そういうところに流されて魂が元気を失う、魂が落ち込んでしまわないために見張りをしなさいと13節は教えています。私たちの周りにはさまざまな教えがあり、1週間に1回聖書を開いた程度ではそれは簡単に書き消されてしまうこともあります。これが新たな情報ですと流れてくる情報は山とある。でも私たちはたった1週間に1回のたった1時間では霊的な迷いに流されやすい。その魂を見張りなさい、見守りなさいと教えている。そのことによって魂が13節の1節から5節にあるように兄弟愛をいつも持つことができたり、旅人をもてなすことができたり、牢につながれている人たちを思いやることができたり、結婚を前にしてその尊さ、清さを保つことができたり、お金に対して清さを保つことができる。そして15節にもありました、イエス様を倒してその魂が皆を褒めたたえる、神様を喜んで神様に唇の果実を、その賛美をすることができるようになる、善を行って分かち合っていく。そんなに簡単にこの一つ一つができないかもしれませんし、いや当たり前にこれはなされるべきだと思われるかもしれませんが、実際私たちの中にそれが実現されているのか、そうではないのか、もしそうではないならそれをどうしたらよいのか、一緒に考えていくのが魂を見張るということではないでしょうか。聖書は羊飼いと羊によく例えます。羊が食べるべきものを食べる、そして栄養をつけることができるように 歩むべき道を進んで安全に生きるために羊飼いは羊たちを導くと。指導者は託された魂が神様の方を歩めるように、イエス様と共に歩んでいくことができるように見守り見張り働くことをしていくんだ。そこには霊的な成長を見ようとするところと、誤った教えから守るところもそうですが、権威を乱用してはいけないということも書かれています。聖書開けませんけれども、ロマ書の中でも権威を振りかざしてはいけないと。そして同時に、その働きは強制されてしなさいと言われてするものではなく、いやいやではなく自ら喜んでそれをしなさい。第一ペトロの5章2節にもあります。そのような責任が指導者にはあり、指導者はそれを託されている。それが聖書の中に書かれていて、それを受け取る側のことも書かれています。指導者にはそのような責任があり、またそれを受け取る側は指導者に自分の魂を見張ってもらう。自分の魂が、自分がどこを向いていったらよいのか教えられる、導かれることを求めなさいと。まあ、ここにはあなた方は指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいという表現がされています。服従という言葉も私たちはあまり好きな言葉ではありません。もちろんこれは闇雲に従えではなく、自分の魂、自分の信仰がちゃんと御言葉に沿っているか、自分がちゃんとイエス様と共に歩めているか、ここで語られている意味はどういうことだろうか、この聖書の箇所は自分にどう関わっていくんだろうかと相談をしたりアドバイスをもらう。そんな風にして魂が成長していくことがここに書かれていますが、でも実際私たちはどうなのかと。魂を見張られると言ったら、何かやっぱりあらを探されるようで、そう書いてあるかもしれないけれども罰せられるようで、この状況が理解されないようで不安であるとか、魂の良い関係がそんなに簡単には現実的には起こらない、自分はちゃんと神様につながっているので特に見張られる必要はない、そんな風にして指導者との間に壁があったり崖があったりすることがあるかもしれません。その原因は それぞれにいろいろなことがあるかもしれません。人間同士ですから、そこには何にもないはずはない。そうであるとこの17節はこのように言うのです。この人たちが、指導者たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることがないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからです。指導者がその魂の働きのために喜びがない、嘆いている、そうであるとあなた方の益にはならないというのです。そんなの関係ないではないかと言いそうですが、確かに指導者に喜びがなければ励ましは弱まるでしょう。そして警告を届けようとしても、そこに壁があり崖があれば警告が届かない、そして群れが不安定になっていくということが考えられる。自分は自分の好きなように、自分たちは自分の好きなように、そんな 祈り祈られる関係よりも、あちらは霊的権威を振りかざし、こちらは不平と不満になってとなってしまう教会になってはいけない、群れになってはいけない。アメリカの説教者、伝道者ムーリーはこのように言っていました。神様は落胆している人を用いるだろうかと。喜びがないところに何があるのか、不信と不平で不満であると。普通ならば率直に語り合えることが語り合えない、安心して論じ合えることが論じ合えない、心が一つにならない壁がある、崖がある。私たちの中にはさまざまな原因があって、さまざまな弱さがあって、賭けがある。でもそれを一番喜んでいるのは、教会の内側が壊れるのを喜ぶのはサタンなんだと。あなた方のその不平と不満を脇に置いて神の前に祈ってみてほしいと。主に祈って、その祈りの中で解決できないことがあるのか。神様がどれだけ大きな方で、十字架で成してくださったその奇跡を、力を覚えるときに、主に祈ってその祈りの中で解決できないことがあるはずはないんだと。私たちの人間の力では解決できない。健康な教会になることが本当に難しいけれども、主に目を向けて祈り祈られていくところで、神様の御業を味わっていく。18、19では、私たちのために祈ってくださいと言います。そして19節でも、なお一層祈ってくださいと。その祈りの中で魂を見張られることが、自分たちが福音の核心に立って、こんなに神様の力があるんだ、こんなにイエス様を愛してくださるんだ、こんなに主がこの教会を愛してくださるんだと、それに気づかされると、私たちの心は強くされていく。でも見張りを下げて、福音の核心がずれてしまったら、神様は何をされるかわからない、兄弟愛が何かわからない、その確信からずれていくときに、私たちは霊的に弱くなってしまうのではないでしょうか。見張られるという言葉は少し強い表現に聞こえるかもしれませんが、眠らずにあなたの魂のために見守っている、福音の核心に触れて心が強くされるために、世の中のいろいろな教えに流されないで、神様の言葉に立ち続けることができるように、福音の核心からずれて霊的に弱ってしまうことがないように、見張る者は神様に託された大きな責任を持っています。その魂を、その群れを愛し抜いたのか、魂が健康であるように祈ったのか、この手紙はそれを自分で頑張りますとは言っていない、この責任のために、この働きのために祈ってほしいということを言っています。そして見張られる者は指導者の言葉を聞き、それに従う、そして祈っていくと。ここには上下の関係はありません。それぞれの立場、託された働きが記されているんです。御言葉に対して指導者はどう応答するのか、御言葉に対してそれを聞く者はどう応答するのか、 エペソの4章には11節にはこのようにあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになる。それぞれに託されたものがあり、それぞれに託された責任があり、それぞれが組み合わされてキリストの体をあらゆる節々としてつなぎ合わされて、キリストの愛を表していく。それぞれが御言葉に対して応答をしていく。指導者があなたに神の言葉を忠実に語り続けることができるように、あなたと共に喜び、あなたと共に泣き、主があなたに罪を指摘をすることがあれば、それを恐れず罪の指摘をし、共に神の前に立ち悔い改めることができるように、時には叱責や時には励ましがあって、でもそれを主にあって安心して受け取ることができるように、私たちのために祈ってください、さらに祈ってくださいとあるように、共に祈る中でこの群れは魂が健康になっていくのではないでしょうか。今日読んでいただいた箇所の次のところに、20節に永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスをとイエス様のことがもう一度書かれています。永遠の契約の血による大牧者、私たちの主イエス、死者の中から導き出された平和の神が祈られる中で、この方にまた心を向けさせていくのです。イエス様がおられるので、私たちはこの群れの中に、魂を見張る中に、イエス様を中心にしてお互いに向き合っていくことができる。使徒の働きの中で、当時の指導者であったペテロは牢に入れられていました。その牢に入れられていた間、ペテロの周りに何があったのか。使徒の働きの12章5節には、ペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたとあります。疲れてしまって落ち込んでしまって、ペテロは何をしていたのかと蔑むのではなく、神に祈っていた。そしてペテロが牢から出された時、そこに何があったのか。使徒の働きの12章の12節、ペテロが牢から出された時、ペテロが見たものは、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家、そこで多くの人々が集まって祈っていた。祈りによってペテロが支えられていたように、その魂を見張る者のための祈りが必要であり、この魂が健康に成長していくために見張られていきたい、そんな思いをお互いの中に持っていきたい。お互いが神様の御言葉にふさわしく応答していきたいと願います。お祈りをいたします。 愛する神様、名前をあがめます。私たちを信仰に導き、あなたが主であると告白するこの群れの中に、私たち一人一人を置いてくださってありがとうございます。それぞれに託された責任、神様、世の中にたくさんの責任があるので、またあなたの前にあって教会の中ではこれ以上の責任はいらないと思いそうですが、この責任に応答していくことで世の中のすべてに働く力になることを覚えます。この魂が健康であることで、神様、あなたにあってこの世の中を生きていくことができ、そして私たちに喜びという大きな力を与えてくださることを信じます。さまざまな葛藤もありますが、神様、御言葉の力を味わわせてください。さまざまな疲れもありますが、御言葉にある回復を与えてください。さまざまな不安や迷いもありますが、御言葉による導きを与え続けてください。この命はあなたのものです。この魂が本当に健康に歩んでいくことができるように、魂を見張る者に、あなたに力、あなたからの力と忍耐と、そして愛が与えられますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。それでは感謝の応答として、新聖歌428番、キリストには変えられません、ご一緒に賛美してまいりましょう。 それでは聖餐式をお願いいたします。
キリストにある教会が聖餐を聖典として守ってきたのは、イエス様ご自身がそれを定められたからです。イエス様は十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に過ぎ越しの食事をされました。主はその最後の晩餐の席でパンを取り祝福して後、それを裂いて弟子たちに与えられました。また杯を取ってブドウ酒を分け与えられ、これをご自身が再び来られる日まで守って行いなさいと定められました。その過ぎ越しは、イスラエルの民がエジプトの奴隷から救い出された神様の御業を覚え、感謝と賛美を捧げる時でした。私たちは今この聖餐を通し、キリストの血によって罪の奴隷から救い出された神様の御業を覚える時にしたい、それを喜び祝う時にしたいと思います。今ここにキリストの喜びを、その命をいただいている方は、いずれの教会の方であっても聖餐に預かってください。すでにイエス様を信じている、洗礼を受けようと思っている、洗礼の準備をされている方も、またこれから信じようとされている方も、まだわからないという方もあるかもしれませんが、ロメ福音では洗礼を受けてこの聖餐に預かろうとしていますので、そのお一人お一人が主の前に整えられて洗礼を受け聖餐に預かっていただきたいと願います。しばらくそれぞれのところでお祈りをしていただき、共に信仰告白をし、主を賛美して聖餐に預かっていきたいと思います。どうぞそれぞれのところでお祈りをしてください。恵み深い神様、私たちにイエス様を与えてくださって、イエス様が十字架の上で私たちの罪の身代わりのために贖いの死を遂げてくださったことを覚えます。それぞれがあなたの前に罪を悔い改め、許される恵みの中に立っていくことができますように、パンとブドウジュースをいただき、改めて許されていることを感謝することができますように、また今洗礼の準備をされている方や、今信じようとされている方、今信仰告白をされた方、今わからないと思う方、それぞれの心に触れてくださって、あなたを愛する大きな恵み深い神の愛が届き、それぞれの心を支えてくださいますように、あらゆる悪や誘惑災いから守られて、イエスは主ですと告白し、神と人の前に洗礼を受けることができますように、どうぞ導きください。それぞれの祈りをあなたが引き上げ、聞いてくださっていることを覚えて、心からありがとうございます。共に主を 信じ告白します。どうぞ私たちの言葉をまた思いを捉えてください。皆さんの祈りに合わせ愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
それでは共に信仰の告白をいたしましょう。使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条、
我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では主に賛美を捧げましょう。新聖歌49番、新聖歌49番、シミもトガも、一節二節を共に賛美しましょう。主は渡される夜、パンを取り感謝してこれを先言われた。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番3節4節を賛美しましょう。
Thank you.
主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。恵み深い天の神様、あなたの限りない憐れみを私たちに教え続けてください。あなたが招き続けてくださるこの聖餐に一人として漏れることがなく預かっていくことができるように助けてください。それぞれの心に何かが挙げているものがあるかもしれません。崖や谷や壁があるかもしれません。怒りや不信や不満でしょうか。いえ、喜びです、感謝です、恵みですと、その告白があるでしょうか。永遠の命の恵みに生かされている中で、どうぞその魂が弱ってしぼんでしまうことなく、あなたにあって健康を保ち続けることができますように、聖餐を通し十字架の憐れみを覚え力づけられますように、どうかお願いいたします。配信の先の方々が、神様、またいずれ共にこの聖餐の交わりに加わっていくことができますように助けてください。今信じ告白された方の心に触れてくださって、次の良い時に聖餐に預かることができますように、今わからないその告白の心の内に触れてくださって、限りない憐れみを注ぎ続けてください。私たちが今、主イエス様ご自身が再び来られる日まで、この喜びを、この真実を述べ伝えていくことができるように、御前にどうぞ歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
それでは新世界49番5節6節を賛美しましょう。終わります。
それでは献金の時を持ちたいと思います。喜んで主の前に繋ぎたいと思います。献金のお祈りは河合のりこ姉妹にお願いいたします。袋が回りますけれども、ご用意のない方は回してください。
お願いします。大切天の子様、今日もこうして礼拝と大感式に預かることができてありがとうございます。救われた私たちも本当に神様から魂の見張りをしてくださり、いつもあなたに近づくことができてありがとうございます。間違った方向に行っても聖霊様が本当にいつも気に付かせてくださって、あなたに、近づき平常になることができるようにとか、いつも守ってください。世界で権威者の人たちが本当に間違った正義を振り回して本当に戦っていますが、神様の顔を憐れんでくださり、正しい道へ神様の愛の中へ引き戻してくださいますようにお願いします。苦しんでいる方々、本当に本当に楽しんでいる方々をどうぞ守ってくださいますようにお願いします。今捧げました献金、あなたの御用のためにどうぞ清めてお使いください。感謝してイエス様の皆によってお願いします。
アーメン。
どうぞご起立ください。それでは、正栄新聖歌63番父御子御霊の祝祷を岡本先生にお願いいたします。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。